洗脳された時に2つの条件があって、同じ情報を与え続けるっていうのと、あの情報を遮断する、はい、でそれが洗脳されているって信じなければ、はい、あの洗脳されっぱなしになってるわけです。だからあの自立っていうのはまず自分が求めること、
はい、そうですね、洗脳されているっていう問題意識をどれだけ僕ら一人一人が持ててるかなっていうところがありますね、うん、
はい、
その中でこう3万人の方がこうメルマガ読んでるってすごいですね。
そうですね、まあ、400人だったんですけど最初の頃は、はい、もう、99年からやってるんで、はい、15年ですか。
あ、今後もうあの北野さんのメルマガをやっぱりいろんな人に読んでいただいて、
はい、
あのそういったその日本自立の方向という意識をこう持つっていうのはすごく必要だと思うんですね、あのメルマガなんて読んでもらいたいかというと、少なくともそのあのクレムリンから発する情報っていうのはすごく貴重だと思うんですよね、
うん、
で日本のこう自立のためにこう 5点というか、その経済の自立とエネルギーの自立と軍事の自立と精神の自立と食料の自立って5つ挙げられてるんですけど、
はい、
その中で精神の自立っていうか、その一人一人の人間の自立っていうのはすごく、うん、あの重要な感じが僕自身はしてて、
はい、
でメルマガに書かれてらしてる、その自立した国家は自立した人間が作り上げるっていう、
はいはい、
でこれからやっぱりその僕自身というか、その日本人自身がこう自立していくために、うん、やっぱりどういったことをどういうことを意識していけばいいのか、やっぱ僕あのそういうメルマガ読んだ人がこうインスパイアされて、
はい、
そういうことを発信していくっていうのは徐々に増えていくと、こう自立した人が少しずつ増えていって、うん、こういう情報が広がっていく感じになるんですかね、少しずつ、
うん、まあやっぱり、うん、あの勉強しないとダメですね、やっぱりあの一人一人が自立って言っても、はい、あの自立しましょうよって言って、そうですよねって言ったら、うん、それは自立してるんだろうか依存してるんだろうかって言ったら、うん、やっぱり人から言われてそうだよねって言ってる時点では依存してると思うんですよ、はい、そのさっきの話もそうですけど、はい、あの私が意識してるのはあの自分で決める、うん、あのスティーブン・コビー博士の7つの習慣にもあるんですけど、はい、あの依存っていうのパラダイムはあなただってわけですよね、
うん、
あの赤ちゃんとかって、まあ、依存状態の究極ですけど、自分じゃ何もできないんで、あの、まあ、お腹空いたら泣くしかないと。で、泣いたらお母さんがやってきて食べさせてくれますよね。で、まあ、おしっこしちゃっておむつが濡れて気持ちが悪くても自分じゃ変えられないんで、どうするかというとまた泣いて、でお母さんがやってきて変えてくれますよね。でそれで赤ちゃんのあの幸せ不幸っていうのはあのお母さんによるじゃないですか、うん、全て、
はい、
で依存していると、うん、大きくなったら、うん、あのみんな自立してると思ってますけど、うん、実はそんなことなくって、うん、自立してないわけですよね、うん、自立してない人がたくさんいるわけですよね、うん、でじゃあ自立してない人の特徴って何かって言ったら、うん、あのあなた、うん、それが例えば上司だったり、うん、あの同僚だったり部下だったり、出来の悪い部下だったり、悪い上司だったり、意地の悪い同僚だったり、で、あの、今日は、あの、機嫌どうですかって言われて、いや、機嫌悪い、ちょっと、調子悪い、なんで調子悪いのって言ったら、上司が意地悪で、あるいは、部下がバカで、同僚が意地悪で、言ったら、あの、あなたが、要するに自分の、あの、幸せ不幸が、あの上司だったり同僚だったり部下だったり、要するにあなたによって影響されてあの作られていると。でそれって依存しているってことですよ、
はい、
でその同じ7つの習慣に書いてあるんですけど、あの自立のパラダイムは私であるとありますよね。で私が決める、私が決断する、私が勉強する、私が上司と仲良くするとか、上司がああいうやつでも私は幸せでいるとか、で私が何かやるっていうことを私が決断する、 私が勉強する、私が世の中を変えていく、私が日本を自立に導くとか、そんなでも何でも、とにかく私を主語にしたとき、それはエゴイストになるっていうことじゃなくって、私っていうのを主語にして考えたときに、自分の幸せ感も不幸感も結局私に責任がある、上司じゃなくって部下じゃなくって同僚じゃなくって奥さんじゃなくって、そのことを意識して生きていけば自立するっていうのは案外、簡単にできると、思いますね。
その本当にこう例えばその上司がめんどくさくてとか、嫌だとか、それが問題点だって思ってる人って思わないですね。普通それが
被害者意識っていうか普通なんで、
僕自身もそうずっとそうだったんですよね。で仕事させていただいて研修させてて、でなんかきつかった時に、なんで僕ばっかこんなきついんだろうなっていう、考えにこう苛まれるようになって、でそういう被害者意識にずっとなっていくと、だんだん物事がどんどんうまくいかなくて、でそこでやっぱりその上司の先生が、じゃあちょっとベトナム行ってこいよって言って、ベトナムで3ヶ月間その手術研修させてもらったんですけど、ベトナム行ってやっぱりその、戦争で足がない人がいたり、ご飯食べない人がいたり、同じ農家のレジェントでも教科書買えないんでコピーしたり、競争激しい中でやってて、いや自分ってなんて幸せなんだろうなってそこで気づいて、でやっぱそういったところですごく初めて気づいたんですね。そのなんか幸せって今自分自身が幸せってことを気づくことが幸せなのかなって、でそこでやっぱりいろんなことを見えるようになってきた部分があるんですけど、なかなかこう人のせいにしちゃうときってこう問題意識、そのことを問題意識感じられない
ん
です、で例えばその、メルマガの中でこの、日本の国民は一流で政治家は三流っていうことをよく言われてるんですけど、これってそういう本当そういう感じなんですか。僕は他の国のことがよくわからないんです
けど、少なくともロシアは国益のために戦ってる、それがいいのか悪いのかは、ある国の人にとって良いことは、おそらく周りの国にとっては良くないことじゃない、良いことではないってことがしばしばあるんで、少なくとも私はずっとその1990年に来てから、今2014年ですね、ずっとモスクワに住んでるわけですけど、90年代って本当にロシアひどくて、言ってみれば日本のようにアメリカの属国でありながらもっとひどい状況みたいな感じで、で2000年にプーチンが大統領になってから経済が急にこう良くなって、で急成長して、でまたなんかこう世界相手に喧嘩しそうな勢いですけど、少なくともロシア人はそれを支持していてですね、日本でもこの本とかこの本とかこの本ってなんでこんな本が登場したのかって、私は正直言うと最初書きたくなかったんですよ。っていうのはロシアの本ってマイナーじゃないですか。これはアメリカの本なん でこれは日本の本なん でこれとこれはロシアの本なわけですよ。でロシアの本ってマイナー
すると、そうですね、
マイナーでしたね、普通はアメリカが中国のこと書きますよね、それから日本の、日本はいい国だみたいな、だからその集英社の担当者の人から、ロシアの本書きましょうよって言われて、なんでですかってあんまり書きたくない、で言われたのは、プーチンが良いと、剛腕で、
主演者の編集者の方、
日本のその本当なんていうんですかね、首相がコロコロ変わって、でアメリカの属国で全然ダメだけど、プーチンは頑張ってやってると、主演者の方はそういう見方で、私はどうなんだろうなと思ったんですよね。その 売れないんじゃないかと、はい、ロシアの本なんて、はい、いいのかなと思ったんですけど、はい、まあでもちょうどその時プーチンが、はい、大統領に戻ってきたわけですよね、はい、2008年から2012年まで、はい、メドベージェフが大統領で、はい、プーチン首相だったんですけど、はい、また大統領として彼が戻ってくるっていうその、はい、ちょうどその時期に一致したっていうのもあって、はい、まあ、話題性があるからいいのかなっていう感じで、はい、書いてみたら、まあ、意外とこれが売れてるんですよね。
すごい面白かったですね、うん、なんかパラレルワールドと普通の世界がこうマッチしてて面白かったですね。
でだから日本も潜在的に、はい、まあ、プーチンのように世界と戦わなくてもいいにしろ、もうちょっと国益のために戦ってくれるというかちゃんとした、
例えばこのプーチンが出る前っていうのはその新興産業っていうか、談合三兄弟みたいな、
はいはいはい、
そうお金持ちの人だけが得する社会で、もうロシアの潜在能力からするともうすごい落ちてた、
うん、
はいはい、でそれでその民衆全体がこうそういうことを望んで潜在的に望んでたっていうところがあるのかなっていうのがあって、
うん、
いやでも、まあ、それでまあ出てきたのは必然なのかなっていう部分もあるんですけど、そこを国のために考えているその KGB 集団っていうのが、
うん、
その面白いなと思ってそのプーチンが出る前の大統領選挙って、はい、プーチンが出てプリマコフが出て、
はいはいはい、
でその共産党の方が出て、
はい、
どれが勝っても
どれが勝っても必ず新興財閥が潰される、
潰されるっていうのはやっぱり そこまでそのロシア追い詰められたっていうか民衆が、
うん、そうですよね。
やっぱりでそこでもう望まれた部分があるのかなっていうところがあるんですね。でやっぱり それがロシアの人が望んだ一人の改革者っていうか、それが一人生んだ、うん、でこれメルマガからの文章なんですけど、
はい、
その革命って一人の革命が起こすものではなくて多くの人の心の中で革命がこのまず起きて、
はい、
でムードが出来上がってでその結果ときっかけとして革命家が出てくるっていうような、う
ん、はいはい、
唐突にこう例えばプーチンが出てきても例えば全然来なかったと思うんです、うん、うまくいかなかったと思うんですが、そういうムードが出てきて革命が起こっててでそこで来たっていう、結局やっぱり政治家っていうのもその国民 その一つの答え出した答えだと思うし、
うん、
やっぱり今の日本の政治家っていうことがいいのかどうか分かんないんですけど、まあ、少なくともちょっとその世界から見るとその場違いなことを時々やったりしたり、
はいはい、
自立した国ではないことは確かなんで、そういうことにしちゃっていうのはやっぱその国民一人一人 の潜在意識っていうか、
うん、
部分にちょっとまだ一つ寄るところがあるのかなっていう意識を持ちになって、でその一般診療をさせていただく中で体との向き合い方とか健康との付き合い方が結構依存度が高いっていうか、その
ほうほうほう、
あんたが出した薬は何も言わず飲むよみたいな、なんでですかね。
ああ、
医者が出した薬
は信じましょうみたいな。
そうそう、医者が出してくれるとかは飲んでるだからさみたいな、
うん、
で、もうそれはやっぱりその診療現場に出るまで分かんなかったんですが、うん、ほとんどの方はご自身の体に関して大きな病気するまで全くって言ってこと考えてないんですね、あ
ん
ま
り、うん、
実際。
はい。
いろんな意味でこういろんな場所でこう依存性が高いマインドになっちゃってるのかなっていうのが
今
年にあって、
うんうん、
そこでどっかでこう問題定義っていうか国民一人が持つことが重要 で、
うん、
依存しやすいのが怖いなっていうのがちょっとあるんですよね、まあ、自虐嗜患を脱却してなんかセルフイメージを高く持っちゃう、急にこうセルフイメージ高く持っちゃったり急にその自虐嗜患になっちゃったり、
1日1年ですごい変わりましたよね。
それも依存じゃないかなと思うんですけど、
うん、
多分ある程度自分の軸がないから、
うん、サラリーマン社会だからですかね。なんか、
はい、
日本ってなんかこう提案するじゃないですか。例えばお母さんと息子が食事をしに外に出たとしますよね、
はい、
で息子に何食べたいのあんたって言うじゃないですか、
はい、
そうすると息子がラーメン食べたいって言いますよね、
はい、
そしたらラーメンは 体に悪いからあんたはカレーを食べなさいって お母さん言ったとしますよね、はい、でそれ1回目あのお母さんに否定されたわけですよね、はい、で2回目にまた外食に行って、あの何食べたいのって言ったらあのフライドポテト食べたいって言ったら、うん、フライドポテトなんか太るからやめなさいって言われて、あの否定されて、うん、あ私の言うのを食べなさいって言ってで3回目あのもう1回行ったら、うん、何食べたいのって言われて、うん、お母さん決めてって、あだって、はい、どうせ僕が決めても、はい、お母さんが決めたものを食べさせるんでしょって言われたら、はい、4回目からはもうお母さんが決めてって言うと思うんですよ、はい、同じように日本の社会って多分、はい、あのすごいこの依存しながらも優秀な人たち、はいはい、だから要するにサラリーマンとか公務員としてすごい優秀な人たちを作るシステムはできてるっていうか、うんはい、そうなんですけど一歩進んで自分で考えるのは苦手、はい、でも考えてもしそれを上司に提案したとしてもそんなの前例ないだろって言われて、でもう一回チャレンジして、それまた持ってきたのって言って前例ないよって言って、でさらにチャレンジしてさらに否定されて、あもういいかでも我慢してやっていくわ奥さんいるしみたいな、そういうのもあると思うんですよね、うん、だから自立した人間は潰されるみたいなそんなことないですか。国際モスクワ国際関係大学で勉強してて最初にこう見つけたのはお金持ちになる原則とか幸せな家庭を作る原則とかいろいろあると思うんですけどっていう話をいつもするわけですよ。